コネクテッドタイム。はい、皆さんこんばんは。パーソナリティのりょうでございます。今週も始まりましたコネクテッドタイム。今日もですね、夜9時から夜9時30分までつなごうテーマにいろんな情報をお届けしたいなと思っております。皆さん今日もですね、9時30分までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種。
はい、改めまして皆さんこんばんは、りょうです。最初のコーナーですね、今日のりょうタイムになります。このコーナーですね、りょうが、テーマに沿っていろんな出来事とか、思ったことなんかをですね、気ままにトークしてみようかなというようなコーナーなんですけれども、今日のテーマですね、何でしょう、最近出会った方っていう感じで大まかにっていう風になっちゃうんですけど、最近ね、人を通してこう紹介していただいた方がいるんですけども、その方がですね、話もちょっとしつつ、最近それはね、ちょっと関連するのか分かんないんですけど、そういったのをね、ちょっと話ししようかなと思うんですが、どういう方と出会ったかと言いますとですね、池上渚さんという女性なんです。で、今ね30代、前半かな、パラサーフィンって言って、サーフィンって皆さんね、ご存知だと思うんですけれども、障害の持った方がですね、スポーツとして、よくで、オリンピックとかでパラリンピックとかっていう風にあると思うんですけれども、それの、競技にはオリンピック競技ではないんですけれども、パラサーフィンっていうですね、スポーツの世界チャンピオンの方なんです。で、この方ですね、浦安市の出身でして、で、今ね、3人のお子様のお母さんになってます。でね、難病を発症されて、で、事故の方もね、何でしょう、あった、被害に遭ったっていうのを、克服をして、今はですね、健常者の方が出るサーフィン大会の方にちょっと挑戦しようというところで、今頑張ってる方なんですけども、このね、方が、すごく素敵な方で、いろいろね、お話ししてたんですけど、なんかそもそもね、パラスポーツってなんだろうなっていうのをちょっとね、調べてみたんですけども、なんかね、障害のある方が、楽しむことができるように、いろんなね、工夫された、スポーツの総称というところでなっていました。で、よく皆さん、メディアとかでもね、結構見るかもしれないんですが、車椅子バスケットボールとかですね、ボッチャでしたっけ、あと陸上、パラの陸上とかですね、いろんなルール、健常者の方が、スポーツをする、同じようなね、スポーツをするにあたってまたちょっと違いがあって、障害の方に関してはその種類、障害の種類とかですね、その障害の程度っていうのいろいろあるんですけれども、それに応じて、道具ですよね、使う道具、それからルールなんかもね、そのスポーツに調整をしてっていうので、結構、広まっているというか、ことでありますよね。もともとそういうふうにご病気で、障害を持っている方もいらっしゃるし、途中でね、事故とかそういうのに遭われて、障害を持っている方っていうのもいろいろいらっしゃるんですけども、このね、私が会った池上さんっていう その池上渚さん、すごいね、素敵な名前なんですけれども、この方がですね、まあ、浦安に出身という話をしたんですけども、いろいろ話聞いてて、なんかね、奈良にも引っ越されたことがあって、で、そんな時にですね、ちょっとね、なんかご親戚の方がいすみ市にいるのかな？で、なんかね、奈良県って海がない県なんですよね。なので、ちょっとね、サーフィンしようの本当したいみたいなね、なんかそんな感じで思ったらしくって。で、それを思った時に、あ、親戚の方が、いすみ市っていうところにいるというのを思い出されて、もう家族ごと引っ越しされたというので、そこからね、サーフィンいろいろ始めてとかね、その、いろんな人とのつながりっていうのができてきたということは伺っています。で、その世界チャンピオンっていうだけでもすごいなと思うんですけど、なんかね、その方が、いすみ市ってね、千葉県のちょうど真ん中ぐらいですかね、位置的には。でね、そこも結構、まあ、サーファーの方もいらっしゃるようなところなんですけど、そこでまあね、サーフィンをやったりとかして、で、今でいろんなとこでやってるじゃないですかね、九十九里だったりとか。で、たまたまその九十九里の、まあ、サーフショップさんのオーナーさんをちょっとね、通じて知り合ったんですけれども、めちゃくちゃ元気なんですよ。めちゃくちゃ元気で、どこに障害があるんだろうかっていうようなことで、まあ、一緒にね、話をしてた方が後で言ってたんですけど、もう全然そういう見た目っていうところで言うと、何も、ない、なんですかね、そういった障害を持ってらっしゃるような雰囲気ではない。だけれども、そういった障害を、ている方が、スポーツをされるこのパラサーフィンというところでね、かなり活躍されたということを伺っていました。のね、なんかこのパラサーフィンっていうのもすごく私も未知の世界だなと思ったんですけど、前どこだっけな、なんかね、映画でなんか車椅子バスケットボールのなんかね、物語が海外のね、なんですけども、確か。で、それで、その映画を見に行った記憶はあったんですよ。なので、興味が全くなかったっていうわけじゃないんですけど、でもそういうふうに、こう、なんでしょう、いろんな方々が、楽しめるスポーツっていうのは増えてるんだなっていうふうには思っていました。本当ね、詳しくこう調べていくといろんなスポーツとかあるんだなって思うんですけど、最近だとそうですね、結構やっぱオリンピックとかでも出てる、ね、テニスの選手の方だったりとかね、皆さん知ってるような方とかもいらっしゃるし、なんかね、どんどんやっぱり認知度が上がってきたような気がしますね。で、そういったの方々をこう見ていると、すごくね、もう本当、なんでしょう、昭和の時代とかになっちゃうと、結構やっぱりね、障害者の方に対しての偏見みたいなものっていうのは、結構持たれてる方って、まあ多いのかなっていう印象はちっちゃいね、頃にもあったんですけど、でも、ね、平成、令和ときまして、もう令和のこの時代、そういう差別的なものっていうかね、障害を持っている方に対して下に見るってことは逆に恥ずかしいというか、人としてどうなのみたいな、ね、なんかそういう、ね、時代になったじゃないですかで、私はものすごく思ってます。なので何かこう見た目だけじゃなくても、そういうふうに何でしょうね、皆さんいろいろね、頑張ってらっしゃるんだなっていうのもあるので、一緒にそういうふうにこう、ね、何かを楽しめる、そういう方々と知り合えるっていうのは、すごく自分にとってもプラスだなっていうふうに思っていますね。ね、なんか本当にね、パラスポーツっていうのが、これでも全国もそうですけど、世界中でもね、広がってたりとかするんだなっていうのは、すごく思っています。ね、なんかニュースとかの、ね、スポーツ番組とかっていうのは、そこまでこうね、取り上げないじゃないですか。で、私は思ってるんですよ。 なんかメディアとかも。うん。なんかパラリンピック、オリンピック、パラリンピックの時は放送はするんだけれども、それ以外の時って、通常の時って、なんか野球だったり、サッカーだったり、そういったね、まあ、メジャーと言われるスポーツを、まあ、メインに、あとね、最近ほらメジャーリーグですよね。うん、大谷選手なんかはね、結構取り上げられてずっといますけれども、それ以外のスポーツ、あとバレーボールとかはたまにやってるかな。あの石川選手とかはね、結構活躍されてるよっていうことで。でもそれ以外のスポーツってあんまり見ないなっていう印象がすごくあるんですけど、いや実はいろんなスポーツが、ね、大会があって、で、しかもそういった障害のある方が、ね、プレーをされているスポーツ、パラスポーツっていうのも、ね、大会とかもちろんあるので、できればそういうことをね、なんか報道してほしいです。なんかね、メディアの方いらっしゃったら本当に、もう懇願したいぐらい、もうね、この私があったそのね、最近あった池上渚さんは、もうなんでしょうね、もう人を明るくする、周りの人をすごく元気にさせる話し方もすごく上手だし、うん、なんか引き込まれちゃうんですよね、こう話をしていると。もう聞いてるだけでもすごくもう楽しい、もう明る、自分もなんか楽しい気分になるっていう方なんですよ。なので皆さんぜひですね、池上渚さんですね。池上さんの漢字は、まあ、大池の池に上下のね、上下の上に、渚さんっていう名前がまたすごく素敵で、なぎっていう字ですよね。それで渚さんって読むんですけど、まあ、30代半ばぐらいですかね。今33ぐらいかな、多分。33か4か。なんかそれぐらいなんですけれども、それでもね、3人のお子さんのお母さんやってる、しっかりやってらっしゃるっていうので、私はすごく尊敬しました。尊敬しましたっていうか、尊敬してますですね。はい。もうそういったね、方々とお会いする機会って、なかなか皆さんもしかするとね、少ないかもしれないんですけど、もし、そういう方々とお会いしたら、いろいろ話聞いてみてほしいなっていうふうに思います。もうね、過去の話もそうかもしれないけど、とにかく本当前向き。一つのことでもすごく一生懸命。なので、ぜひぜひ話をしてみてくださいっていうのが私の感想かなっていうのを思います。で、まあそれに絡んでではないんですけど、もう一つね、最近ちょっとね、まあ、驚いたわけじゃないんですけれども、普段ね、体験しないことをちょっと体験したんですが、まあ、皆さんのスターバックスってね、もちろんご存知だと思うんですけれども、先日都内のですね、とあるスターバックスの方に行った時に、店員の方がですね、手話を話されていらっしゃいました。で、私カフェの方、カフェに行って手話で話されてるのって初めてだったんですよ。そういった方お会いしたのが。で、よくよくこう調べてみると、ちょっと5年前ぐらいですかね、スターバックスさんが、手話が共通言語となる国内初のスターバックスサイニングストアっていうのが、国立市の方にオープンされたというと、まあ、記事が出てきました。で、これの関連なのかなって思ってるんですけど、本当にまあ注文した後に、商品、ですよね。まあ、受け取るところにたまたまその方がいらっしゃったんですが、お店の方にもそういった手話のに関する、まあ、接客に関するですね、なんか、まあ、チラシではないんですけれども、そういったのが置いてあったなっていう印象あります。でも私、手話がすごくわかるわけではないんですね。で、まあ、よくね、こう、皇室の方が手話をね、使って、いろんなね、まあ一般の方とコミュニケーションを取ったりとかしてるのをこう見たりとはするんですけれども、一回ね、なんだっけな、あ、そう、旅行会社のに勤務してた時期があって、その時にいろんなその障害の方も、まあ一緒に働こうというところで、何名かいらっしゃったんですよ。で、その中で、手話を話される方もいらっしゃって、コミュニケーションを、ね、そういう方々とも、まあ、したいなっていうのもあって、 もあったんですけど、やっぱり同じようにね思ってる人もいました。で、仕事の合間、まあ、昼休みとかですかね、そういった方々が何人かいたので、その方々に手話を教えてもらったんですよ。そういったね、なんでしょうね、教室みたいな、なんかそういうのをね、バランスタイムとかに、ね、開いてもらって、で教わった記憶があるんですけど、なかなか覚えなかったというか、難しいなっていうところもあったので、うん、ただきっとその時に自分はそこまで真剣に何でしょうね、覚えようとしてなかったのかもしれないです。でもそこでしっかりと覚えていたら、いろんなね、街中歩いてね、手話で話されている方々ともね、いろいろこうコミュニケーション取れたんじゃないかなっていうふうに思ったりします。うん、あとはね、筆談したことありますね。旅行業界にいた時に。お客様はやっぱりちょっとね、手話が私もそんなにね、話せないので、筆談でいろいろやり取りした記憶もね、ありますね。うん、そういったのをこうね、思い出すと、もうちょっとね、真剣に手話を勉強しておくべきだったな、というふうに思ったりします。手話って面白い、なんかね、見てて難しいのかなって今はね、感じるんですけど、思ったんだけど、でも、基本的なこととかを、まあ、覚えていけば、多分いろんな話もね、応用っていうか、うん、した話もね、できるんじゃないかなっていうふうに思います。もしかするとね、スタバだけじゃないかもしれない。私がちょっとね、知らないだけかもしれないんですけど、そういったね、自分が使うカフェとかで、そういったね、手話を話されてる方が増えてきたら、きっとね、もっともっと、いろんな方々に興味を持っていただいて、世界がね、広がるんじゃないかなっていうふうに思ったりします。なんか皆さんの周りで、スタバ、だけじゃないかもしれないけど、そういった方々いないですかね。うん、なんかね、私もすごくね、ちょっとこれからね、うん、勉強してみようかなと思っちゃいました。なんか本当にちょっとした時間だったんですけど、相手の方が、その店員さんが言ってることがなんとなくね、分かったんですよ。なんかね、すごく笑顔で、で、その手話でね、こう話してくれたんですけど、商品これです、これでいいですかとか、あとそれなんだけど、その時ね、ソイ系のやつだったから、豆乳とかなんかね使ってたやつだから、それがちょっと確認だったのかなと思うんですけど、これでいいですかみたいな感じのその表現をされていて、でそれが私はもう本当に手話は本当は今わからなかったですけど、うん、でもそれでもわかる感じだなってその時思ったんですよ。で、こういうところがもっともっと増えていくといいなってすごく思いました。うん。だからね、そう、障害とかっていうふうに一括りにするんじゃなくて、うん、みんなでもね、一緒だと思うんですよ。うん、別に障害者だからとか健常者だからとかって区分けはしなくてもいいかなって思ったりしました。どっかないかな、千葉県内とかあるのかな、そういう、そのスタバとかで、ね、まあ、スタバだけじゃなくてもいいんですけど、なんでしょう、うん、そういうふうに、そういう方々とね、触れ合える場所っていうんですかね、そういうところがね、もうちょっと増えたらいいなっていうふうに思いますね。うん、まあね、自分のその知ってる人とかでも、やっぱり、まあ、体にね、ちょっと障害を持ってる方とかもいたりとかするんですけど、でもその方々もね、すごく一生懸命にね、いろんなことをされていらっしゃるし、うちのね、親戚にもいるんですよ、実は。ね、全盲の人で、方なんですけど、おばさんまで。で、マッサージかな?マッサージ師の方なんですけど、自分でね、何でもできちゃうんですって。最近ここ何年もね、会ってなかったんですけど、 最近ちょっとね連絡を取ることがあって、でその方の話をちょっと家族でねたまたましたんですよ。なんかね、うん、前からはその全盲だっていうのをね知ってたんですけど、でもね会った時もね普通にね話ができるし、すごくね、うん、面白くて、おばさまなんですけどね。で、まあ、うちのそのおじいさまとこう結婚されてっていう方なんですけどね。でもね、本当にね、その人もね、すごい明るくて、面白かったなっていう印象がすごくあるんですよね。なので、うん、そういうこう偏見みたいなものは、逆に持ってる人、今持ってる人っていうのは、逆にこう、なんだろう、敬遠されるというか、そういったこう世の中になってきたんだなっていうふうに最近は感じることが多いです。皆さんのね周りでももしかするとねそういう方々もねいらっしゃるかもしれないんですけど、でも普通ですよね。普通っていうか、普通っていう言い方は何なのかな普通っていう言い方ももしかするとちょっと違うのかもしれないんですけど、うん、同じだなって思います。自分と、同じだなって思う。だからこの人はこれができないからどのこうのとかっていうよりはもうみんな一緒、本当もう生きてるだけで一緒ですよっていうふうに思いますね、うん、逆にねそういうこう差別的なことを言う人に対してはもうね お叱りというかもうね怒っていいと思います、うん、だってねみんなすごいね、なんだろう、自分、例えば自分よりも、すごくね、優秀っていう言葉はどうなのかなって私自分でも思うんですけど、すごい才能持ってるなと思いました。だって自分マッサージできないし、サーフィンできないし、みたいな。手話できないし、みたいな。うん。で、接客とかもね、そこまでこう、丁寧じゃないかもしれないし。そういったこう特技的な得意なことを皆さんこう高められてらっしゃるというか、というところはねすごくあるので、私はねそういう方々本当尊敬しますっていうお話をね今日ねそうしようかなと思って本当ねこれつい最近なんですけど、もうねもうなんか刺激されました。その池上渚さんもそうだし、そのカフェであった手話のね、話されていた店員さんもそうだし、すごく何やってんだろうな自分みたいな、なんかそういうね感覚になりましただからだらだら生きてるよりはなんかそういった素敵な方々とお会いできたっていうその感動みたいなものをやっぱり蓄積することによって自分も変わっていくんじゃないかなみたいな、なんかそういうねイメージはありますね、うん、ねなんかねひねくれてる場合じゃないですよ人生本当にもうね誰々さんがねどうのこうのでねとかってね、もうそんなことはねもう悪口言われたからとかねもうですよね、もうちっちゃいことです、うん、なのでなんか言ったみたいな、なんかねそんな感じでこう開き直るじゃないんですけど、ね、こう考え方をこう変えるというか、なんかねそういうのもねいろんな人に会うと勉強できるなってすごく思いました。なので本当にねめちゃめちゃ素敵な人なので、ネットとかでもね今出てくるんじゃないかな、池上渚さんの話とか、うん、で多分ねスタバの店員さんのことも多分これから増えてくるんじゃないかなと思います、うん、まあねスタバの場合は、まあ聴覚にね障害のある方、まあ、パートナーですねがと、一緒に働こうというですね。で、そういったところが、まあね、目的ではあったりとかするので、ね、そういったところを目指している企業さんも使うっていうのをね、やっぱいいですよね。うん。ということで、今日ちょっとね、前半後半分けなかったんですけど、うん、最近ね、お会いしたすごい素敵なこう方々のちょっとねお話をしたいなと思っていて、うん、でねあんまりちょっとねそうそう普段そういう話もしたことがあまりないので、今日はねせっかくなんでお話ししてみたいなと思っておりました。 はい、では今日のリオタイム以上でございます。はい、皆さん最後まで番組を聞いていただいてありがとうございました。今日のねコネクテッドタイムいかがでしたでしょうか。今日はですね、パラスポーツパラサーフィンの世界チャンピオン池上渚さんのお話とですね、あとの最近亮がお会いした表参道のスターバックスですね、こちらにいらっしゃった手話でねお話をされていた店員さんの話を中心にお話をさせていただきました。皆さん興味持っていただいたかなっていうふうに思ったりします。うん、でもしねスタバとかだけじゃなくて、そういったこうね素敵な出会いがね、手話をね話せる素敵な、方とかねいらっしゃるお店とかもしあったらぜひ教えてほしいなというのがあります。うん、結構ね千葉県内でも増えてんじゃないかなって想像ですけど思ったりはしています。で、私もまあこれからねいろんなこう場面でお会いする方も増えてくると思うんですけど、そういった時にまた、どういうふうに感じたかなとか、どういうふうなことあったかなとかっていうのは皆さんにねご紹介しつつ、うん、まあね、うん、お話をねしていきたいなと思うんですが、ちょっと私もね興味をねやっぱり持ち始めました。その手話に対してもそうだし、うん、で今度ねパラスポーツの大会かでね、渚さんにね聞いたんですよ。パラサーフィンのなんか大会ないですかってね最近聞いたら、もう終わっちゃいましたって言ってて、あ、そうなんだと思って。で、多分ね、来年とかもしかするとね、出るかもしれないんですけど、でも普通のね、健常者の方とかも出る、こう、サーフィンの大会には出たいなって、その準備してますっていう話をしてたので、今度ね、情報聞いとこうかなと思って、いろんなね、大会やってるんですよ、サーフィンって。いろんなね、海岸っていうか。例えばね、紫スポーツさんが主催だったりとか、で雑誌さんが主催だったりとかっていうのがあるので、うん、どこでやるこう大会にね出られるのかなっていうのをねちょっとねあとね聞いてみようかなって思います。うん、やっぱねシーズンとかもあると思うんですけど、そういったところにねやっぱり自分が足を運ぶっていうのも、うん、一つかなと思うし、そうだからさっきちょっとねお話しました車椅子バスケット、ボール、バスケ、これも映画の世界だけしか見てないんですけど、これ多分ね実際に見に行ったらすごいんじゃないかなって思ってるんですよ。ぶつかる音とか、コートでやるんで、こうバスケットボールなんでやっぱり、ね、キュッキュッキュッキュッみたいなね、なんかそういうこう音とかがね聞こえて、その B リーグは見に行ったことあるんですよ、私バスケットボール。その時でもすごい迫力があったので、ま、た車椅子の方とかだとまたねちょっと違う臨場感というか迫力というかあるんじゃないかなと思います。はい、では皆さんね興味をぜひ持っていただきたいなと思っています。はい、ではまた来週火曜日ですね、夜9時にお会いしましょう。お相手はりょうでした。皆さんおやすみなさーい。